南寺らを敬もあえて共慢せずゆえんはいかん。南寺ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無蓮華経。
本日は三月度の講にあたりまして、参詣の皆様方には新人の真心を持ってご参詣をいただき、誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。毎月皆さん方にお願いをしているんですけども、この全国大会ですね、5月の22日に山口で行われます。ここの教区がこの主催者ということでありますので、もう少しですね、心がけて参加をしていただきたいというふうに思います。で、役員として運営に関わってくれる人と参加だけの人と、どちらでも結構ですし、まあ、出る人数によって、どういう行き方帰り方をするかということが変わってきますので、まだ 100% 具体的に決まっているわけではありません。で、自分の自動車で行きたいという人もいれば、みんなと一緒にバスで行きたいという人もいれば、電車で行きたいという人もいれば、現地からついでにどっかへ足を伸ばしたいという人もいるかもわかりませんので、そういう方も参加できる方はここに名前をですね、書いていただきたいというふうに思います。それから あそこの扉のところにもここにも張り紙をしてあるんですけども、3月度の皆さん方にお渡しした日程表に、春の彼岸絵をですね、私がぼーっとしてて21日っていうふうに、この記載してしまったんですけども、正式には20日が春のお彼岸絵ですので、日程表の方を直して間違いがないように参詣をしていただきたいというふうに思います。このことに限らず、最近自分でも非常にミスが多くなってきまして、皆さん方に注意をされないとこの修正が効かなくなっていますので、このことに限らず疑問な点がありましたら、遠慮なく私の方へですね、注意をしていただきたいというふうに思います。そういう時には私の方が正しい時もたまにはありますので、お互いに力を合わせて間違いがないように、みんなが迷わないように、この努めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに、思います。さて、それではですね、ご本尊様に関する話をずっとこのパンフレットで、してきましたけれども、あと今日を入れて3回まあ、3回か4回ぐらいで終わるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、ちょっと後ろの方がこの特にまあ重要なことがありますので、ひょっとしたら伸びるかもわからないというふうに思います。で、今日はこのご本尊様の40番目のため元統二世ということですね。 そこからお話を申し上げたいと思います。お持ちでない方はこのご本尊様のこの40番、右の一番上ですね、右肩のところに「ため厳冬二世」というふうに書いてあります。でこれは漢文で書いてありますので、厳冬二世のためというこの意味で「ため厳冬二世」というふうに書いてあるわけですね。で厳冬二世っていうのは現在と未来ですね。厳は現在、冬はまさにということで、将来のことをこの未来のことを厳冬というふうに言います。ですから現在と未来の二世という意味ですけれども、これは過去現在未来の過去世を省略して表現していますので、元来の意味は過去現在未来の三世成就のためにこの本尊を表しましたというこの意味なんですね。現在と未来だけのためにこのご本尊様を表しているわけじゃなくて、過去の命、現在の命、未来の命、そのすべてに、すべてを網羅して、この南無法蓮華経の法というものがありますと。真実には過去も現在も未来もないわけですよね。ずっと真実なわけですから、私たちの生き死にに真実が左右されるということはこのありませんから、真実を根本にして私たちの命というもののこの営みがあるという意味なんですね。それから41番目の寿養のというのは、昔は全部この筆でこのご本尊を書いてましたから、これは寿養のっていうのはこれを寿養するという、これも漢文で書いてあります。これを寿養すると、でこれを寿養する何のタレベというふうに、そこに個人の名前がこの肉質のこの本尊には書かれるわけですね。だけどこれは寿養のっていうふうに、この印刷のご本尊様の場合は相手が不特定多数のこのご信者さんになりますので、個人名は当然書けません。ですから不特定多数の人に合わせて寿養のというだけがこのご本尊様にその書かれてあるということなんですね。ということは信仰心を持っているこの南無法蓮華経の法というものを信じますというふうにご自戒を受けて入信をされる、その人たちすべてのこの人のためにこの本尊をこの表しているんだということのこの意味が寿養のということにこのなるわけですね。それから42番は昭和42年の1月の7日というふうにこの日付があります。このお寺のご本尊様は一般に言われるところの特別お堅きご本尊というこのご本尊様ですので、この日付になっています。皆さん方の家のご本尊様はそれよりも古いこの日付のこのご本尊様になっているかも分かりませんけれども、このそのご本尊様を書かれたこの年月日ということですね。でこれは最初にアメリカの人のアメリカの信者さんのために書きましたので、アメリカの人は西暦で書かないと分かりませんので、1967年の1月の7日というふうにここに書きました。それから43番目の第66世日達花王法書者氏ということですね。法書者氏、法書者氏もこれを書き写し立てまつるというふうに漢文で書かれてあります。で日蓮在御藩と示される、中央に日蓮在御藩と示されるご本尊様ですけれども、現実には日蓮大聖人様が生存し表すことができませんので、 時の観図が日蓮大聖人の代理として書きましたという、その時代の観図の名前と顔、フリーハンドの印、退席時66世、日達というふうに、書かれます。で、法書写氏はこれを書写し立て祀る、このご本、この本尊を私が書きましたと、いうことですね。で、これとは今退席時では階段本尊を移し立て祀るの意味だというふうに退席時の人たちは主張しているわけですけれども、この私たちが拝んでいるところのご本尊様は階段の本尊の内容とは違います。つまり、例えば階段の本尊は八代国重であるとか、そういう名前が個人名が書かれてあるわけですけれども、階段の本尊をそっくりそのままこのご本尊様に移したならば、これというのは階段の本尊のことだということが言えますけども、そっくりそのまま書き写してはいませんので、違いがありますので、ですから階段のご本尊様を移したということではないということになります。そして階段の本尊が源で、一番で、各寺院の本尊が2番で、各家庭の本尊が3番というふうに、ご本尊様にこの階級のランクがこのあるようなことを、この退席時では平気でこの言うんですけれども、階段の本尊を移した本尊ではなくて、本尊とはみんな久遠男女本人名一年三千人法一家指定一家を中身の法として本尊に表したものが全ての本尊でありますから、ですからこの本尊が1番で、この本尊が2番で、この本尊が3番ということはありえないわけですよね。3番の本尊を拝んでいる人は新人も3番だ、2番の本尊を拝んでいる人は新人も2番だと、成仏も2番だ、成仏も3番だって、そんなことあるわけないですよね。みんな1番じゃなきゃその許せないというかおかしいわけですから、そういうふうにその本尊のこの順番というものがこのあるということは、これは間違いだということになりますね。人間は例えば川でこう川が流れているとですね、この川の源はどうだろうって言って、こうどんどんどんどんこう山登りみたいにこう山の奥に入っていって、でこう泉がポコポコってこうやって湧いていると、ここが源泉だとか言ってますけども、その源泉は雨が降ってずっと地面の中をこう流れて何十年か経ってこの水がこの湧いてきてっていうことですから、水っていうもののこの循環に源ってないんです。全部源なんです。全部源ですよね。で、ここが1番だって、で、ここが2番だって、ここが3番だって言ってて、そんなバカな話じゃないですよね。だからどっからでも水蒸気としてこうやって上がっていくわけですから、そこが源だって言えばみんな源ですよね。だから全部一番なんだ。全部源なんです。本尊というものはそういうもんでなければですね、本尊としての意味というものをなさないということになりますよね。だから、その階段の本尊を何としても中心にしたいというふうにその考えて、この退席時ではそういうことを言うんですけれども、本尊にランクをつけるということ自身が、その新人というものが間違っているということにこのなってしまうんだということなんですね。で、その今のところの、43番まで、ですから皆さん方のこの拝んでいるところのご本尊様は、この43の筆がこのご本尊様一体の中にその書かれてあるということになるわけですよね。で、一応その本尊の43のこの筆の内容というものを話をさせていただいて、そして全体にその全体としてのこの本尊というものはそのどういうもんなんだということをこれからその話に入っていきたいというふうに考えるわけなんですね。本尊というのは、 クオン願女、先ほど言ったクオン願女、本人名、一年三千、忍法一家、指定一家の神羅万象すべての命がつながり、互いに支え支えられ合って、すべての命が存在している。一切衆生成仏の法を一切衆生に説き伝えるために表したもので、本尊自体が法ではありませんということですね。つまり特別な神様がこの世の中を作ったとか人間を作ったとか特別な仏様が我々の命を授けてくれたとかいうようなもんじゃなくて、さっきの水のこのつながりと一緒で全部がこのつながっているんだということですね。そして全部の命がつながっていて、お互いに支え支えられ合って私たちの命の営みっていうものがあるんだと。だから私たちの命っていうものが、前も皆さん方に説明しましたけども、毎年毎年桜の花がこの咲いては散る咲いては散るということを繰り返す。私たちの儚い命っていうものは、その年に咲いてその年に散るところの桜の花と同じだということになります。そして私たちの命を生み出すところのその木や大地や根っこやそういうものというものは、どんだけ花が入れ替わり、その死に変わったとしても、この根本とするところの命っていうものは、私たちの命っていうものの生き死にに関わらず、ずっと永遠成就にこの生き続けていると。ここを妙法というふうに言うわけですね。だから妙法っていうものは永遠成就で、私たちの命は儚く咲いて散っていくように見えますけども、だけど、その花として咲いて散っていく、それも永遠成就なんです。永遠成就の法というものから生み出されたものは、散っていくように見えても、実は永遠成就なんだと。その花というものが、花の、この木の根っこに落ちて、木の、また栄養になるかもわかんない。川に流れて海に流されて魚の餌になるかもわかんない。いろんな形で溶けて流れて消えてなくなったように見えても、その命というものはまた他の命というものによってこの再生されていくと。支え支えられ合って、だから神様が作ったもんじゃなくて、お互いの命のつながりの中において、私たちの命の営みというものが出来上がっているんだということ。その根本の道理を南無法蓮華経の法として仏は悟られ示されたということなんですね。だからこの法というものを根本としなければならない、私たちの命の源であるところのこの根本の命というものをこの南無法蓮華経の法としてこの示されたということですね。法華経の中には火風脳症水風脳表というふうにこの書かれてあります。火風脳症水風脳表、火にも焼くことあたわず、火にも焼かれることあたわず、ごめんなさい、夫婦になっちゃった、水風水にも漂うことあたわずと、つまり火にも焼かれることがないし、水にも流されていくということはないんだと。私たちの命というものは儚くて消えていってしまうように見えるけれども、私たちの命の根本を成しているところの南無法蓮華経の法というものは、絶対火にも焼かれないし、水にも流されるということはないんだと。法だから。法だから、火に焼かれることも水に流されることもないということが言えるわけですよね。だから、焼かれれば消えてしまうじゃないかっていうんだったら、それは法じゃないわけです。法じゃない。法というものは、どんなものにも、要するに、その変形をしないということ。それがこの真実の法なんだと。それがこの南無法蓮華経の法として、この、表されているんだということですよね。だけど、それを私たちに伝えるためには、 紙か木に表すしかないわけです。この空気の上にこうやって南無妙法蓮華経って書くわけにいかないわけです。だからこのご本尊様の紙であるとか木であるとかそういうものにこのご本尊様を表してますけども、この限りのあるそういう物体に表さざるを得ないけれども、この本尊に表した法はこの火にも水にも漂うということはないんだよと。このご本尊様が焼かれたとしても水に流されたとしても、このご本尊様に表している法というものはそのなくならないんだよということをこの示されているわけなんですね。だから本尊自体が法ではありませんと。だからこのご本尊様の中だけが法じゃないんです。このご本尊様は神羅万象の法をここに私たちに伝えるために縦何センチ横何センチに凝縮して表してますけども、ここだけにしか法がないんじゃないんです。全部が法なんです。全部が法。さっき言ったところの水でもね、水道から出てくるとこだけが水じゃないんです。この世の中に全部水があるんです。水がある。この我々がこう生きてるこの吸ってる空気の中にも水がこのあるわけですよね。だからどこを取って水だなんていうことはその言えないですよね。だからそういうふうにこの南無妙法蓮華経の法というものはこの存在しているんだということなんですね。それから次に、四天王が東西南北の無量無辺無限の三千大千世界を示し、日天合天が上空の、日天は昼間、合天は夜の区別なく無量無辺無限の世界を示し、天輪王というのは天輪女王のことですけども、御書に出てきますけれども、武力を用いず、正しい法をもって全世界を統治すること、統治するとされるところの理想の王様を天輪王、天輪女王というふうに言うんですね。で、これが人間社会というものをこの統治するところの最高の王様の存在としてこの法華経の中にこの表されているわけなんですね。この天輪女王、それから大竜王というのは竜族の、海の中の竜族の王様で、竜宮に住んで雲や雨を自在に支配する存在であるというふうに昔の人たちは考えてたわけなんですね。だから雨が降る風が降るというだけでも、なんでかなというふうに、その今のお天気予報みたいな、お天気お姉さんみたいなの出てきませんからね。ですから、なんでかな、これひょっとしたら竜がね雨降らしてんだなというふうに、風神雷神が風を降らしたり雷を鳴らしてるんだなというふうに、その神のこのおぼし召しだというふうにその考えていたわけなんですね。で、竜はこの大海の中を支配するところのこの王様ということなんですね。そして台場だった岸母神、不動明王、愛禅明王で示されるところの心の世界の無量無辺無限の世界ですね。大場だったは要するに、その自分の個人的な憎しみのためにお釈迦さんを殺そうとして、その殺そうとしたところのこの人間ですけれども、悪の世界のこの無限のその暗黒の深さ、それから岸母神も自分の子供を産み育てるために人の子供をさらってこの食べて栄養にして自分の子供におっぱいをやる力にこの変えたというような、この殺人鬼ですけれども、そのこの鬼のようなその心の暗闇っていうもののこの無限な深さですね。それから不動明王は、不動明王のところでお話ししたように、生死即涅槃、私たちの生き死にの繰り返しの中において仏の命という成仏の涅槃というその境界というものが得られるんだということ。それから愛禅明王は煩悩即菩提の迷いの命であるところの私たちの命の中にそのまんま、要するに成仏の仏の命というものが備わっているんだということをこの表しているところの愛禅明王のその心の世界の 無量無辺無限の世界を示して真羅万象の中心根本にこの南無法蓮華経の法というものがあるんですよと。つまりご本尊様はこの何センチかのこの小さいこの中に書いてあるんですけれども、この中に書いてある内容はもう真羅万象の無限の世界の中心にこの南無法蓮華経の法というものがあるんだということをこの示されているところの本尊なんだということなんですね。ご本尊は小さくてもこのご本尊には無限の真羅万象というものをこの表現しているということをこの言っているわけなんですね。でその次に本尊は須弥山、真羅万象の中心であり成仏のシンボルをこの表現しているね。本尊安置の台座の部分を須弥壇と表現するのはこの意味を示しているね。須弥山というのはね、8万4千余巡、高さがね8万4千余巡あるって言うんです。8万4千余巡というとね、もうエベレストがね100個も200個もこのあるぐらいの高さ。そんなのはなかろうって。それはもちろんこの法の上の空想のこの存在なんですけども、この世の中の中心にこの須弥山という高さ8万4000余巡、それから海底にも深さ8万4000余巡、だから上にも下にも8万4000余巡ね、16万8000余巡のこの上にも下にもこの塔になって立っているというような、そんな 海底深くないですからね。ですからそれも昔の人たちは仏様は私たちの命ということには精通してましたけども、天文学であるとか考古学であるとか科学であるとか物理であるとかそういうことには通達してませんから、深い理解をしてませんから、ですからきっとこの世の中っていうものは我々人間が考えているよりもはるかにその広いということをこの仏はその考えてたわけなんですね。だから仏様がどんだけものが分かってるかって言ったって、地球が丸かったとかその天が動いてるんじゃなくて地面の方が動いてるんだとかいうようなことは全く分かってこのいなかったわけですよね。だから永遠にその人間の社会っていうものが過去にも未来にもその存在するんだっていうふうにその仏はその考えてこのいたわけなんです。ただ一つ言えるのはすごいなと思うのはですね、この須弥山という山を中心にしてですね、私たち人間だけが住んでいるところが南縁部大って南のこの大陸なんだと。でもう三つ、北と東と西にこの大陸があるんだけども、四つの大陸がこの須弥山を中心にしてこの四方にあるんだけども、だけども人間が住んでいる社会は南縁部大だけだったんです。南縁部大だけだと。人間が住んでいないこの天体というかそういうものがあと3つこの存在しているんだと。つまり人間が中心でこの世の中ができているんじゃないんだということをこの須弥山を中心にしたこの世界観宇宙観というものはこの表現しているわけなんです。これはすごいことだなと思うんですよね。人間がその神の次に偉いんだという神様の教えと全くこの違うんですよね。人間はこの全世界の中の本当にその4分の1の片隅にしか人間の存在というものはないんだということをこの経文の中においてこの証明しているという、この表しているということなんですね。ですからこのご本尊様がこの須弥壇と、ここで言えばこの赤い横になっているところの台を須弥壇というふうに言います。皆さん方のご本尊様も掛け軸でこの掛けられてますけども、 この仏壇の下のところにこの台状のようなこの形のものがそのありますよね。なんていうんですかね、大きいのになるとその台がこういうふうにこう中がくびれてこういうふうになっているこの形になっています。これがこの須弥壇の代表的な形なんですね。ですから上が広くて中がこうぐっとくびれて、それでまたこの裾が広がっていると、これが須弥壇のこの代表的な形なんですけど、ここはくびれてませんけども一段しかありませんけども、それを須弥壇ということは、その上に立っているその仏壇が須弥山ということの意味で、下が台だというその意味なんですね。だからご本尊様は須弥山を表している、この森羅万象の世の中の中心の山である須弥山をこのご本尊様は表しているんだということが言えるわけなんですね。でその次、本尊は南妙法蓮華経の説法の場である龍樹泉を再現している。成仏のシンボル、一切主上成仏の法というものをこの表しているんだということなんですね。つまりご本尊様というのは板や紙に書かれますので、その平面ですよね。平面ですけれども、実は立体をこの表現しているということなんですね。この南妙法蓮華経の須弥山ということをこの中心にして、そして360度この主上がこの周りにいる、そういう状態でこのご本尊様には左右にしか書かれてませんけれども、この須弥山南妙法蓮華経の方を中心にして全部がこの取り囲んだ形でこの南妙法蓮華経の説法がされている場面を平面にしか表すことができませんから、この平面にこのご本尊様としてこの表しているということなんですね。一切の主上の代表者だけしか書けませんから、何千何万という人間、何千何万の存在をご本尊には書けませんから、ですから代表者だけ書いてやりますけれども、この南妙法蓮華経の説法の場というものがこのご本尊様にこの表されているこのお姿なんだということなんですね。それから本尊は法灯湯源南妙法蓮華経二仏廟座、お釈迦さんと多方如来が並んで座って、三世成就南妙法蓮華経の説法の本来のこの姿は三次元の立体臨場の場面状況を板紙の平面にこの表現していると。つまり360度のものをこの平面にしかこの表現するということができないので、ですから三次元を平面のこの次元にこの置き換えてその書いてるんだということなんですね。でその次、本尊は忍法一家指定一家の成仏をこの表現しているということですね。信仰のことを境地明悟ということを言いますね。境地明悟、境地明悟、境地明悟ね。今日は大教ですから法のことです。法のこと、知は私たちの凡夫のこの知恵ですね。ただの凡夫っていうよりもその信ずる信を持つところの凡夫のこの存在ですね。それが明合したところ、これがこの本尊のこの姿だったということなんですね。だから大聖人様で言えば南妙法蓮華経って書いてあって日蓮というふうに書きますね。ですからこの時は人間日蓮が南妙法蓮華経の方と一つになっているという姿をこのご本尊様はこの表しているということなんですね。 つまり私たちが手を合わせて信ずる心を持ってご本尊様に向かった時には、私たちの命とこのご本尊様に表されたこの法の命というものが一つになったところ、そこに本当の本尊というものが現れるんだということなんですね。本尊は本尊だけでは本尊じゃないんです。信じない人が本尊を見てもそれは本尊としては成立しないということになります。信ずる人が本尊に向かったときに、本尊と自分が一つになったところが本当の本尊。本当の本尊のこの意味というか力というものが発揮できるのは、私たちの信仰の心というものと一つになったときに、初めて本尊としてのこの存在というものが、この発揮できるということが言えるわけですよね。でその次、本尊は神羅万象一切衆生の命、十回五愚一年三千を映す鏡、あなた方の命は南妙法蓮華経を根本中心にしてこうなっているんだよと、あなた自身の命が映っているんだよというふうに、このご本尊様はこの示されているということなんですね。いつも言うように、このご本尊様には私たちの命っていうものがこうなってるんだよっていうことを表してくれているところの本尊ですから、私たちの命がこのご本尊様に映ってるんですね。つまりこのご本尊様のこの書かれてある内容の法は、実は私たちの命の中に備わっている法なんだということなんですね。だから私たちが信ずる心を持たなければ、私たちの命にこの本尊に表された法が収まってるんだなっていうことを理解することはできないということになりますね。だから実界の命の根本に南妙法蓮華経の仏の命がこの備わってるんだということ、そのことをこの私たちはこの大切にその考えていかなきゃいけないということなんですね。その次、本尊は目に見えないけれども確かに存在する心とか空気とか引力とか1たす1は2のような、全てに平等な道理を一切地上に教え伝えるために、先生が黒板に書いた未曾有の存在であります。法を物に表す、法を物に示したのですから、物自体が法ではないのであります。物を排して物の奥にの目に見えない法を想起して信仰しなければいけないのであります。法を物に表して、物を通してこの法というものを感じていかなければならない信心ですから、本尊物を排し法に立ち返る、法から物、物から法というものに立ち返るのが信心であり成仏でありますと、ね。目に見えない法、1たす1は2っていう道理は、1たす1は2っていうことが、この空中に1たす1は2っていうのが漂ってるわけじゃないわけですよね。1たす1は2っていうのは目に見えない法なんです。だけどそれじゃあこの子供に教えることができませんから、黒板に書きますね、1たす1は2と。で、1たす1は2って書いたところだけが1たす1は2じゃなくて、実は目に見えない1たす1は2っていう道理を伝えるために、目に見える形で1たす1は2っていうふうに書いた。だからこの1たす1は2っていう目に見える形のものを通して、目に見えない、先生が今日教えてくれた学校だけの黒板のところだけが1たす1は2じゃなくて、家へ帰っても1たす1は2なんだ、スーパーに行っても1たす1は2なんだ、公園に行っても1たす1は2なんだっていうふうに、その書いてないところもそういう法というものの存在があるんだということが考えられなければいけないわけですよね。だからご本尊様のところだけが法じゃなくて、ご本尊様を通して 全ての神羅万象の中にご本尊様に表したところの法というものがあるんだということが分かんなければこの信心じゃないわけです。だから今大石寺が階段の本尊様にお目通りしなければ成仏はできないんだというふうに言ってるということは、もう全く階段の本尊のところだけが本尊だと思ってるんです。全ての本尊は階段の本尊様の写しだというふうに思い込んでるわけです。そのもとは大聖人様の心の中に悟られた南無法蓮華経の法で、目に見えないものです。目に見えないものを伝えるために大聖人様はご本尊様を表したわけです。だけど表したから、その表した形に一生懸命しがみつくという気持ちに主情はなってしまうけれども、この形に表した本尊を通して形に表すことのできない法というものを心の中に浮かべて信仰というものをしていく、その目安がこのご本尊様なんです。このご本尊様を通してどこに心を持っていくかということを、そのわきまえなかったならば、この本尊というものをいつまでもものだと、お前の家の本尊よりうちの本尊の方がそのすごいんだぞというような、そういう馬鹿げた考え方の信仰になってしまうということなんですね。ですからそういうふうに物を法だというふうにその思い込んだこの信心というものは、このいけないんだということなんですね。ちょっと難しいかもわかんないんですけどもね。だけども何遍も何遍もこの聞いているうちに、そのことをこの理解するということができると思いますので、ぜひ私たちがこの手を合わせる一番身近なこの本尊の存在っていうものの、その意味するところ、大聖人様がなぜその本尊を私たちのために表したのかということをですね、この深くその考えていってもらいたいということを、今日はここまでにして、お話を終えたいというふうに思います。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。